はい、こんにちは。左大臣三永です。春の夜に散歩に出ると、道端の自動販売機も公園の植え込みもなんとなく春めいてワクワクする昨今、いかがお過ごしでしょうか。当方は先日、松尾芭蕉紀行文集 For Windows を発売いたしました。すでに多くのお買い上げをいただき、誠にありがとうございます。しばらくこの商品に合わせて松尾芭蕉の話をお届けしていきます。本日は滋賀県片田の浮見堂を訪ねます。片田の浮見堂は琵琶湖のほとり、臨済宗大徳寺派満月寺の境内にあります。比叡山余川の恵心僧図元心が琵琶湖の航路安全を祈り、一千体の阿弥陀仏を手ずから刻み、お堂を建てたものです。その後何度も荒廃しました。江戸時代に臨済宗大徳寺の管理により復興し、現在に至ります。 JR 湖西線片田駅から琵琶湖を目指して歩くことを約10分、見えてきました満月寺の竜宮門です。くぐるともう正面に浮見堂があります。元禄4年1691年8月いざよい、48歳の松尾芭蕉は門人たちと船でここ浮見堂を訪れ、句を読みました。この頃芭蕉は大津ゼゼの義中寺の境内に無明庵という庵を建てて住んでいました。昨夜は15夜とて門人たちが集まって遅くまで句を読んだり酒を飲んだりして大変盛り上がったことでした。翌16日、芭蕉がむっくりと起き上がり、空を見るともう夕方近いようでした。庵の中には昨日の酒がまだ転がっています。さあ先生、もう船が来ちゃいますよ。
え、また月見かい。
何言ってんです先生。15夜は15夜、いざよいはいざよいですよ。さあさあ。
とみんな元気だな。
向井巨来、野沢盆地をはじめ門人たちが今起きたばかりの芭蕉をせっついて船着き場まで導きます。琵琶湖にはすでに船がついていました。ぎしっと乗り込む芭蕉と門人たち、船を漕ぎ出します。午後4時ごろ、何が下平成秀という者の家の後ろに船をつけ、酔っ払いの風狂人どもが月に浮かれてやってきましたぞ。
来ましたよ。
来ましたよ。
すると家の中から主人が出てきて、
やや先生。
あ、それに皆さん。
主人は驚いてすだれを巻き、塵を払ってくれます。うちの畑に芋があります。ささげもありますよ。鯉も船も手料理で切り口が揃わないのが申し訳ないんですが。
いやいや、お構いなく。
こうして岸近くに座を並べて、むしろを敷いて宴会となります。月は待つほどもなく差し入れて、湖の上を華やかに照らします。8月15夜には月が浮見堂の真正面の山から登ってくるのですか。その山の名を鏡山と言います。満月が鏡山の上に出ると、ちょうど鏡台の上に鏡を立ててあるように見えるため鏡山ということです。一日違いのいざよいですから、まだそんなに月の位置も変わってないでしょう。そう言って浮見堂の欄干に寄りかかって向こうを見ると、北に近江富士といわれる三上山、南に水茎の丘が見え、その間を峰が伸びて低い山々が連なって見えます。そうこう言っているうちに月は高く昇って黒雲の中に隠れてしまいました。
ああ、どれが鏡山かわからなくなっちゃったな。
いやいや、これはしかし、かえって月が雲にかかっているのもまた味わいじゃないですか先生、
などと主人は西行法師の歌を引用しながら心尽くしに芭蕉一行をもてなすのでした。すぐに月は雲の外に離れ出て、
月の光が映して金色に輝く秋風が銀色の波を照らし、浮見堂に安置されている一千体の阿弥陀仏のありがたい光と照らし合います。明けばまた秋の半ばも過ぎぬべし、傾く月の惜しきのみかは。そう藤原の定家が読みました。夜が明けると秋の半ばも過ぎてしまうのだ。私は今夜月が傾くことだけを惜しんでいるのではない、今夜の月が傾くことだけを惜しんでいるのではない、そうではなくて、この秋という季節が終わっていくこと、そして私の人生が半ば過ぎゆくこと、それが惜しいのだ。明けばまた秋の半ばも過ぎぬべし、傾く月の惜しきのみかは。そう歌った藤原の定家橋の歌も思い出されるのでした。また芭蕉は思います。この浮見堂を開かれた恵心僧主源信様が、歌なんていうものは仏の道の差し障りになるくだらんものであるとして、歌は読まなかったけれども、比叡山から琵琶湖の沖を船が行くのを見て、その昔シャミマンゼが読んだという歌、世の中を何に例えん朝ぼらけ、漕ぎゆく船の後の白波。人生を何に例えよう、それは朝方に漕ぎゆく船の後の白波だ。世の中を何に例えん朝ぼらけ、漕ぎゆく船の後の白波。つまり人生は船がこう漕ぎゆくその後の白波のように虚しいものだと歌ったという、その三味満勢の歌を思い出して、恵心僧主源信が、ああ確かにそうだ、歌も時には悟りを開くのに助けとなるんだなぁと涙を流したという話があるように、我々もここ浮見堂に遊んで涙を流しましょうなどと言っていると、主人が、経が上して訪ねてきた客をどうして経が覚めたからといって返すでしょうか、もっと楽しんでいってもらいます、そう言ってさっき宴会をした岸のところで再び宴会となり、月は浮見堂を開かれた恵心僧主源信が修行した比叡山の余川の方に傾こうとしていました。城を開けて月差し入れよ浮見堂、城を開けて月差し入れよ浮見堂、浮見堂の城を開けて月の光を差し入れてください、そして一千体の阿弥陀仏を月の光で照らしてください、やすやすと入れていざよう月の雲、やすやすと入れていざよう月の雲。ためらいもなくやすやすと出てきた月が、出てきたはいいものの雲に隠れたりしてぐずぐずといざよっているよ。いいですね、先生。では、私が脇を。船を並べて置き渡す梅雨。琵琶湖の湖上には何艘も船が並んでいる。その船の上には梅雨が降りている。これは主人である茂平成秀が脇句をつけました。その後、弟子たちが次々と句を継いで、36句の河川を巻き、場は大いに盛り上がりました。元禄4年1691年8月いざよいのことと記録されています。音声付きメールマガジン左大臣の古典歴史の名場面を配信中です。日本の歴史や古典、そしてこのような日本各地の名所史跡を歩く旅の話もお届けしています。楽しみながら深く立体的な知識が身につきます。この音声も以前メルマガ配信したものです。週3から4回、1回10分程度、無料です。いつも使っているメールアドレスを下のボックスに入力して、無料メルマガを受け取ると書かれたボタンをクリックしてください。メールアドレスの入力間違いが増えております。入力間違いにご注意ください。または、空メールを送信することでも登録できます。下の空メールから登録のリンクを押すと、メールアプリが立ち上がるので、件名、本文は空欄のまま
送信してください。次回からお使いのメールアドレスにメルマガが届きます。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。